連続してマタイの福音書を学んでいますけれども、今日は2章の1節から12節となります。まず今日の聖書の箇所を読みたいと思います。マタイの福音書2章1節から、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムに来て、やってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレムの中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金乳香持ち薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。この箇所はイエス様がお生まれになった時で、おそらくその直後ではなくて、それから1年数ヶ月が経っていたであろうと思われますが、よくまあクリスマスの時に羊飼いたちと東方の博士たちが一緒に来たっていうようなイメージを私たちは持ってますけども、少なくともここを読む限りそうではないということがわかります。後で次回、見ますけれども、ヘロデ王が2歳以下の男の子たちを惨殺したという箇所がからあるように、この時イエス様はすでに、1歳数ヶ月になっていたであろうと思われるわけです。そのイエス様のところに異教徒であった東方の博士たちがやってきて拝んだ。イエス様を礼拝したという出来事を記したのがこの箇所です。今日はこの聖書の箇所が私たちに語りかけるメッセージに耳を傾けていきたいと思います。ここでのポイントは、イエス様こそ全世界の王であり、礼拝を捧げられる、礼拝を受ける方であるというの。そして礼拝というのは、私たちが身をかがめること、自分の身をかがめること、そしてひれ伏すことを意味します。またイエス様を礼拝することによって、私たちがの存在が新たにされて、私たちが本当に正しい道に導かれるということを、今日のこの聖書の箇所から学んでいきたいと思います。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時とありますけれども、ここに書いてあるヘロデ王というのはユダヤ人の王様ではありませんでした。ユダヤ人ではありませんでした。でこの人はエドム人といいまして、イスラエルのユダヤの近辺に住んでいたエドム人という人であって、そしてローマ帝国によってユダヤ人を治めるために建てられた傀儡の王様であったということです。ユダヤ人にユダヤ人を治めさせるのではなくて、外国人にユダヤ人を治めさせるためにローマ帝国が建てた王です。で彼は類まれな建築の才能と、それから非常に政治家としても手腕を発揮する人で、数十年にわたりローマから、このユダヤの地方の統治を任されるという、そういう人物でしたけれども、一方で非常に疑い深い、猜疑心というか人を疑う心が強い人で、そしてまた残忍さにも満ちていたと言われます。でそのために自分の肉親を殺しながら、で自分の肉親に対して疑いが起こると、 その人を、殺しながら自分の支配力を保持していたと言われます。でそのような時代、社会不安が増大して、イスラエルの中もそのローマ帝国とヘロデを支持して自分生き延びていこうとする人たちと、いやいやもうそういう人たちはもう倒して真のイスラエル王国を復興しなければいけないと考える人たちとのそういう対立がある中で、そういう時代がちょうどこの時だったということです。そういう時にイエス様はお生まれになりました。ベツレヘムに生まれたと言われますけれども、ベツレヘムというのはどういう場所だったでしょうか。それはエルサレムから数キロのところにありますけれども、ここではエルサレムの神殿で人の罪のために生贄として殺されていく子羊たちが育てられていた場所です。神殿で捧げられる子羊たちが育てられていたのがベツレヘムだったのです。イエス様は誠の神の子羊、私たちの罪を取り除く犠牲としてやってこられましたけれども、ベツレヘムで生まれたということはそのことを象徴的に表しているかのようにも思います。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレムの中の人も王と同様であったとあります。東方の博士と、書いてありますけれども、これはメソポタミア地方で占星術ですね、星占い、占星術、天文学、当時の天文学者であったわけですけれども、占星術を行っていた賢者博士たちであると言われます。よく3人の博士たちと言いますけれども、別に3人だったかどうかはわからないわけです。宝物の数が黄金、入香、持薬と3つあるので、1人1個ずつで、3人だったというふうによく言われるんですけども、ひょっとしたら2人だったかもしれないですね。複数で書いてるだけなので、2人だったかもしれないし、ひょっとしたら5人だったかも、10人だったかもしれません。いずれにしろ当時の、メソポタミア地方の占星術の学者たち、天文学の学者たちは黄金時代、この地中海世界ですから、この地中海世界からメソポタミアの地方一帯に黄金時代をもたらす真の王の出現というものを待ち望んでいました。そして真の王が、誠の王が出現する印が天体の運行に現れると考えていたのです。で、いつも天体を観測して、そして見ていました。で、周回書などによりますと、紀元66年に、クリスチャンたちに大迫害を加えてローマに火をかけた暴君ネロ帝のところにもメソポタミア の、 その占星術の学者たちがやってきたという記録があるということです。ですから、そういうことは行われていた、実際に行われていたというわけですけれども、星の運行を見て、星の動きを見て自分の行動を決定するという彼らの行動基準が必ずしも正しくはなかったということには、私たちは、注意しなければいけないと思います。またここで記されている星の動きは一般的な星の動きとは違ったものですから、彼らが見た星が天文学的などの星だったかということを議論するのは、この聖書のテキストを理解する上では、役に立ちません。むしろ重要なのは、ユダヤ人の中から真の王が生まれるということを彼らに示した光があったということです。そしてそれを見て彼らがエルサレムまでやってきたということを確認することは、私たちにとって重要です。またヘロデ王は恐れ惑ったと書いてありますけれども、先ほども言いましたように、それは彼がユダヤ人ではなくエドム人であり、ローマ帝国によって建てられた王様であった。本物のユダヤ人の王が現れたら自分の命が危ない、自分の存在が危うくなると思って彼は恐れ惑いました。またエルサレムの住民も同じように恐れ惑ったとありますけれども、彼らは 自分たちをローマやヘロデの手から救って、イスラエルの国を誠の神とする、王様が生まれたと聞いて喜べればよかったんですけれども、喜ぶことはできませんでした。彼らは恐れたとあります。ヘロデによる残虐な行為に巻き込まれることを彼らは恐れたのです。またローマ帝国との戦いが起こるのではないかと恐れたということでもあると思います。このようにエルサレムの人々、イスラエルの人々は自分の王の誕生を誰一人喜ばなかったと聖書は告げているのです。一方でユダヤ人ではなく占星術を行う異教徒、異教徒が不思議な星の光に導かれて真の王である、誠の王であるイエス様を礼拝しに来たということを私たちは心に留めたいと思うんです。イエス様は生まれた時からユダヤ人だけの王ではなく全世界の王、唯一の真の王であったのです。この方こそ私たちがその前にひれ伏すべき唯一の礼拝の対象です。しかしこの東方の賢者たち、当時第一級の学問を収めたこの東方の賢者たちは、自分の知恵では、自分の考えではイエス様を礼拝する、礼拝することはできませんでした。彼らは不思議な星の出現によってユダヤ人の王が生まれたことを知らされますけれども、エルサレムまで誰か来たんですね。星を見てエルサレムまで来ました。しかしエルサレムまで来た時に彼はどうしたかって言ったら、イスラエルの王様、ユダヤ人の王様は王宮にいると考えたわけです。普通そう考えますよね。王が生まれた王宮にいると思って彼は王宮に行くわけです。彼らの行動というのは人間的な考えに基づく、人の知恵に基づくものでした。その時彼らはそれまで自分たちを導いていた星から目を離して王宮に目を向け、そして星を見失いました。自分たちを導いた星から目をそらして人に聞こうとしたのです。そしてヘロデ王の策略に巻き込まれていきます。4節、そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダのベツレヘム、あなたはユダを治める君たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを思い出して出かけたとあります。彼らは殺戮者であるヘロデに呼び出されて、星の出現について詳しい情報を聞き出されてしまうわけです。そして今度は神様に使わされるものとしてではなく、ヘロデに使わされるものとして出ていくと書いてあるわけです。八節に、そしてこう言って彼らをベツレヘムに送ったと書いてあります。博士たちはヘロデに使わされるものとしてイエス様のところに行くことになってしまいました。彼らは当時メソポタミア地方で第一級の学問を収めた人たちでした。しかし自分が耳を傾ける相手を見分けることができなかったのです。真の王を礼拝するためにやってきたはずでしたけれども、しかし殺人者ヘロデの命令に従うものとなってしまいました。そしてこの失敗が次回見るヘロデによる幼児殺害へとつながるわけです。しかし神様はそのような彼らを見捨てず、イエス様のところに導いていかれるのです。9節にこうあります。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。 その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあります。この星は、不思議な光は、彼らがヘロデのところで時間を取っていた間、彼らを待っていたのです。ヘロデのところに行かなくても、この星を見続けていたらイエス様のところにたどり着くことができたはずです。しかし賢者たちは、この博士たちは、間接的ではありますけれども、自分たちが神様のお導きを受けているという意識があまりなかった。人間の知恵に頼ろうとしました。そして失敗してしまったのです。ところが神様はこの賢者たちにもう一度この霊の導きを与えて、イエス様のところに導いていくのです。私たちも同様ではないでしょうか。私たちをイエス様のところに導くのは、神様ご自身の霊の導き、霊の働きであって、人の知恵ではありません。イエス様を礼拝するために集められた私たちですが、人からの誘いがあったり、さまざまなきっかけがあったに違いないと思います。しかし、その背後に神様の霊の導きがあったのです。はじめは間接的な、働きかけですから、それが神様からのものだということを私たちはすぐにわからないかもしれない。しかし、神様ご自身がこの働きかけの背後におられるのです。神様ご自身の霊の導きが私たち一人一人に与えられているのです。賢者たちが、星を見失ったように、私たちも自分自身が神様からの導きを得ているということを意識しないことがあるかもしれません。そしてその導きを見失うこともあるかもしれない。ひょっとしたら神様に敵対する者の罠に引っかかって、図らずも神様に敵対する者の策略に巻き込まれることだってあるのかもしれません。しかし、そういう私たちを神様は見捨てずに待ってくださっていて、もう一度導きを与えてイエス様のところに連れて行ってくださるのです。礼拝者の道へと私たちを導いてくださいます。この博士たちは幼子のイエス様に出会い、ひれ伏して礼拝し、黄金乳香持ち役という三つの宝物をイエス様に捧げます。ここにこの出来事のクライマックスが表されています。彼らがひれ伏したのは王宮にいる王ではありませんでした。普通の家にいる、まだ話すこともできない幼子を自分の王として崇め、ひれ伏し、自分たちの持っていた宝、王に捧げるべき王の栄光にふさわしい宝物を捧げるのです。ここに礼拝を形作る2つの重要な要素が明らかにされています。まず第一に、ひれ伏すということです。礼拝という言葉は、ひれ伏すという言葉から来ています。謙遜になることです。自分の存在のすべてが神様の前に無に等しいものであるということを認めるところから、この礼拝ということは始まります。相手が自分よりも圧倒的に強く、その力の前に自分が無力であることを見せつけられるとき、身をかがめることは難しくはないと思います。むしろ多くの人が自分を守るために卑屈になって自分の身をかがめることでしょう。しかしイエス様は私たちをねじ伏せて伏さすようとはなさらないのです。私たちが卑屈になってひれ伏すことを決して願っておられません。むしろ弱い愛の姿をあらわにされました。生まれたばかりのあのクリスマスの時も、この時も、そして十字架の上でも、イエス様は弱い愛の姿を私たちの前に明らかになさったのです。決して私たちを力でねじ伏せようとなさらないのがイエス様です。しかしこの方の中に誠の神の姿を見、誠の神の栄光を見、この方を自分の王として喜びを持ってひれ伏すことが私たちにとっての礼拝なのです。人の目から見たら弱貧しい姿の中に真の神の栄光を見ることができるのは、 それは私たちの中に神様の聖霊の聖霊による働きかけ、聖霊による啓示が与えられているからです。聖霊が教えてくださるから、私たちはこの弱いイエス様の姿の中に真の王の姿を見つけること、見ることができるのです。ヨハネの黙示録にイエス様の前にひれ伏す長老たちの姿が書かれています。ヨハネの黙示録の4章10節に次のような言葉があります。24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心の家に万物は存在し、また創造されたのですから、とあります。この11節ですね、主よ我らの神よというところを皆さんでご一緒に読んでみたいと思います。ではご一緒してください。主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心の家に万物は存在し、また創造されたのですから。もう一度お願いします。主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心の家に万物は存在し、また創造されたのですから。自らの栄光を投げ捨てて、自分の思いを捨ててイエス様を神として告白すること、万物がイエス様によって創造され、イエス様の御心の家に存在することを告白すること、自分自身がイエス様によって創造され、イエス様の御心の家に存在すること、そのことを告白することが礼拝なのです。そして礼拝の2つ目の要素は捧げるという行為で、これによって行われます。彼らは、この賢者たちは真の王、王である祭司であるイエス様に王の受けるべき黄金入香持ち役を捧げました。これらは共に非常に高価なものです。入香というのは神に捧げられる香で、イエス様が祭司の働きをする方であるということが示されています。また持ち役というのは防腐作用のある香料で、イエス様の十字架の死を予告していると言われています。いずれにせよ、彼らは自分のできる限りの捧げ物をしました。ここに礼拝の第二の要素が明らかにされているのです。礼拝というのは私たちが神様に捧げ物をする時であるということです。聖書の中にの申命記16章16節に、主の前には何も持たずに出てはならないという言葉がありますが、捧げ物というのは神様との交わりを得るための基本的な態度だと教えているのです。じゃあ捧げ物とは何でしょうか。私たちは何を捧げるんでしょうか。旧約聖書の律法の中には、動物の捧げ物、鳩の捧げ物、穀物の捧げ物、ぶどう酒の捧げ物、収入の10分の1の捧げ物などが命じられていますが、これらは罪によって汚された神様と人間との関係の回復、そして関係の維持のための手段として、祈りと悔い改めの心、義務と感謝の表現、神様との交わり、信仰の表明、そういうことを表すためのものでした。しかしそれを形式的に捧げることが重要なのではなくて、むしろその形式の背後にある私たちの心が問題とされています。人類の始祖アダムの子供たちにカインとアベルという子供たちがいましたけれども、彼らは共に神様に捧げ物をしましたけれども、カインの捧げ物は受け入れられませんでした。その心が神様から離れていたからです。また罪を犯したダビデは次のように歌いました。詩編の51編16節から17節、たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれませんと祈りました。砕かれた魂、 悔いた心こそ神様が受け入れてくださる生贄、罪を悔いた心こそ神様の前に捧げられる捧げ物なのだとダビデは告白しているのです。そしてこの言葉のすぐ後に、悔いた心、砕かれた魂を捧げるとき、動物の生贄、全焼の生贄を神様は受け入れてくださると告白しています。またホセアという預言者も次のような神様の言葉をつけています。私は誠実を喜ぶが生贄は喜ばない。全焼というのは全部訳ですね。全焼の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶ、形式的にいろんなものを捧げることよりも私を知ることを私は喜ぶ、お前たちが私を知ることが私に捧げるべき捧げ物なんだと神様はおっしゃっているというのです。イエス様はこのホセアの言葉を引用して、罪を犯した者がその罪を悔い神様のところに立ち返るのを共に喜ぶ心こそ神様が喜ぶ捧げ物なのだということを教えておられます。つまり自分自身が罪を悔いる心を持ち、そして罪を悔いる友を支え、共に神様の前に許しを請う心こそ神様の前に捧げられる、捧げ物だと教えておられるのです。さらに新約聖書の手紙の中には、私たちが歌う賛美、今日も何曲か一緒に歌ってますけれども、私たちが歌う賛美が神様に対する捧げ物であると述べています。ヘブル書の13章の15節、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかと言っています。そして究極的には、私たち自身を神様に捧げること、これが霊的な礼拝だとローマ書では結論付けています。12章の1節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。この部分ご一緒にお見せしたいと思います。12章の1節、ご一緒ください。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと言っています。アフリカ宣教で有名なリビングストン探検家ですねと指摘されていますけれども、アフリカ宣教のために身を捧げた人ですが、リビングストンは子供の時、教会で献金の箱が回ってきた時に自分でもう籠の中に入っちゃってですね、そして自分自身の全てを神様に捧げたという逸話が残っています。ここに今いろいろとご紹介したことをまとめるとですね、そして現在の私たちにそれを当てはめると、それは今は献金として捧げられるもの、もちろんそれは捧げ物です。そして悔いた心、砕かれた魂、神様本当に申し訳ありませんでしたと悔いる心、つまり罪を認める謙遜な心、そして神様を知りたい、神様あなたのことをもっと知りたいですという心、友に対する深い同情心、賛美の歌、そして自分自身の体を神様に捧げること、これが私たちがイエス様に対して捧げるべき捧げ物だということになるわけです。イエス様の前に謙遜になって身をかがめること、今自分のできる捧げ物をすることが礼拝なのだと聖書は教えているのです。この、博士たちに話を戻しますと、彼らは幼子のイエス様の前にひれ伏して宝の 捧げ物をしますけれども、彼らはこの時から神様の声を直接聞いて、神様の霊的な導きを直接得る、そのようなものに変えられていきました。つまり礼拝というのは彼らの人生を、その存在のあり方を根底から変えるものとなったのです。なぜそういうことがわかるかというと、12節にこう書いてあります。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていったとあります。これまで不思議な光によって間接的に導かれていました。しかしその間接的な導きというのは、イエス様のいる方向を目指すことが、その間接的な導きによってですね、イエス様のいる方向を目指すことができたわけですけれども、自分の考え、人間的な考え方に従ってその光を見失ってしまっていました。彼らはそしてヘロデに使わされるものとなっていたのがこの賢者たちだったわけですけれども、しかしイエス様に対する礼拝を行い、礼拝者となった彼らは、今度は神様の直接的な霊の導きを与えられて、夢の中に神様の声を聞くものとなったのです。そして二度とサタンの声に耳を傾けないものと変えられ、ヘロデの道ではない神様の導きの道を歩むものと変えられました。イエス様を礼拝するというのは、ただ単に教会に来ることだけを意味しているのではありません。イエス様の前にひれ伏すこと、そして捧げることを意味しているのです。しかしこれは私たちが自分の力でやろうと思うことではありません。この博士たちも星の導きがなければイエス様のところに行くことはできなかったです。この私たちを導いてイエス様のところに来させ、そして礼拝を捧げるものとしてくださるのは、全てがイエス様の霊の導きによるのです。しかしその礼拝を捧げることができるようになったときに、私たちが本当にイエス様の前に、その弱い愛の姿を見たときに、イエス様の前にひれ伏すことができるとき、そしてイエス様に、主よどうぞ、こんな小さなものですけど、私の持っているもの、また私自身をあなたがお持ちください、と祈ることができるとき、もちろんこれもイエス様の導きがなければ、聖霊の働きがなければ私たちにはできないことですけれども、そのような導きを得るときに、私たちはこれまで私たちが耳を傾けていた神ならぬものに耳を傾ける生き方から、神様の声を直接聞いて、神様の直接の導きを受けて、そしてサタンの策略に引っかからない、その罠に引っかからないものへと変えられていくということを、この聖書の箇所は教えているのです。イエス様に出会って救われ、神様のものとされ、神様の直接の霊の導きを得るものとなる。神様ご自身が私たちの主となってくださるのです。私たちの導き手となってくださるのです。そしてもう二度と同じ道を行かないものとなる、同じ道に帰らないものとなる。神様が導いてくださる神様の道、神様がおられる道を歩むものと私たちは変えられるのです。礼拝というのは、私たちの存在を本当に神様のものとする、そういう時なのです。神様が私たちを導いて、私たちを神の子とする神の恵みが本当に豊かに表される、それが礼拝の時です。イエス様に触れる時に、イエス様の御霊に触れる時に、私たちは本当にその御前に喜びを持ってひれ伏すことができるようになるでしょう。イエス様の温かい御手に触れられる時、その温かいお心に触れる時、主よどうぞこの小さなもの、自分で何ができるか分かりませんけれども、どうぞお持ちくださいと祈ることができるものと変えられていきます。そして私たちは神様が導いてくださる神様の道を歩むものとなっていくのです。お祈りしましょう。 天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。不思議な星の光に導かれて、あなたのところにやってきた博士たちがいました。私たちもさまざまな誘いや引っ掛けを通してあなたのところに導かれてきましたけれども、私たち一人一人にもそのような不思議な導きを与えてくださったことを天のお父様、心から感謝いたします。自分の知恵や自分の考えやそういうものではあなたにたどり着くことができなかった私たちでしたけれども、私たちを見捨てずイエス様のおられるところまで確かに引き寄せてくださったことを心からありがとうございます。主イエス様、どうぞ私たちの心の中にあなたご自身がありありと現れてくださり、あなたの前に本当に身をかがめひれ伏し礼拝することができるものとなることができますように、あなたが私たちを祝福し導いてください。また天のお父様、本当に私たちの心の中に主よ、こんなものをこんなもので本当に申し訳ないですけれども用いてくださいと告白することができる、そのような思いを私たちのうちにあなたが置いてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、私たちはあなたの御霊なくては何もすることはできません。あなたの聖霊だけが私たちを満たし、私たちを導き、私たちを下ろしてくださいます。それによって私たちは礼拝者の心を与えられていきます。主よ、どうぞ私たちを導き祝福してください。またどうぞ主イエス様、今日ここに集っておられるお一人お一人、さまざまなところから来てくださいましたけれども、すべてのものがあなたを求めております。あなたを必要としております。主よ、どうぞ一人が持っている願いや思いは違うと思いますけれども、その一人一人に本当に必要なあなたの解決、あなたの癒し、あなたの霊の満たしを与えてくださいますように心からお願いいたします。感謝してイエス様の名によってお祈りいたします。